今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは。本の要約とレビューをします。本書は、越急社中社10年3月30社中日に発生した日本航空30社中部飛便淀号ハイジャック事件を、当時の現地対策本部で実務になった著者が回想しながら検証するノンフィクションである。著者の島田茂人氏は、日本航空の社員として対策に関わり、韓国ソウルの金浦空港事件対応の現場を具体的に描く。焦点となるのは、福岡で給油の地に平常へ向かったはずの機体が、なぜ金浦空港に着陸したのかという最後の謎である。単なる事件史の整理にとどまらず、当時の国際環境や関係当局の利害が交差する中で、情報がどのように扱われ、交渉がどう動いたのかをたどり、理解の空白を埋めることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、現場責任者の視点で再構成される事件対応の全体像、本書の強みは、報道や後年の総括では見えにくい実務の連鎖を、現地対策本部の中枢にいた当事者の視点で終える点にある。ハイジャックという突発事態では、政府、航空会社、現地当局、そして乗員乗客の安全という複数の目標が同時に存在し、しかも互いに衝突しやすい。本書は、金浦空港での対策本部運営、連絡系統の構築、判断の前提となる情報の集約など、危機の現場がどのように機能しようとしたのかを軸に描く、結果だけを知る読者にとっては、信頼割の受け入れや期待期間といった帰結が、偶然ではなく多数の調整と選択の積み重ねであったことが理解しやすい政治的評価を断定するよりも、当時の制約条件の中で現場が何を優先し、何を切り捨てざるを得なかったのかを具体化する点で、一時に近い記録としての価値がある。次に、最後の謎、金浦空港着陸をめぐると井の盾法と検証。本書の中心テーマは、平常に向かったはずの淀号がなぜソウル金浦空港に降りたのかという一点に修練していく。著者は、出来事の時系列を追うだけでなく、当時の関係者が共有していた前提、現場で飛び交った情報、そして誤認や意図的な非公開の可能性を視野に入れながら、謎の輪郭を整理していく。ハイジャック事件では、犯人側の意図、操縦や後方上の条件、着陸を受け入れる側の政治判断が複雑に絡むため、単一要因で説明しにくい本書はその難しさを踏まえ、金浦という場所が持つ交渉上の意味、当局官庁制の現実、そして事件の語りが後年度のように固定化したかも含めて再検討する結論の提示以上に。なぜその問いが残り、どこに情報の空白が生まれたのかを示すことで、事件理解を一段深める構成になっている。さらに、鍵として示されるアメリカ人乗客の存在と情報の扱われ法。本書では、金浦着陸の謎に関わる要素として、アメリカ人乗客の存在が重要な手がかりとして言及される。ここで問われるのは、その人物が事件に直接どの程度関与したかという断定よりも、危機対応において、特定の情報がどのように共有され、あるいは共有されないまま意思決定が進むのかという問題である。国際事件の現場では、当事国だけでなく同盟関係や安全保障上の配慮が絡み、情報公開の範囲は政治的に制約されうる。著者は現場での実務経験を背景に、情報の非対称性が交渉力や判断に与える影響を描き、なぜ後年まで説明が割れたり、通説が固定化したりするのかを読者に考えさせる。結果として、淀号事件を単なる国内過激は、の事件として見るのではなく、当時の国際環境の中で理解する資格が得られる。一時的な体験と後年の検証を接続する点が資料的価値を高めている。そして、国際政治と交渉の現実韓国が渡ようと多層的な利害、淀号事件の展開は日本国内の対応だけでは完結せず、韓国側の判断と現場の運用が極めて大きな比重を占める。本書は金浦空港での対策本部運営を通じて、国家間の思惑が現場の選択肢をどれほど挟めるかを具体的に示す。例えば、犯人グループへの対応は、補修おこの問題であると同時に外交関係、世論、軍事的緊張といったようその影響を受ける。現場の交渉は理屈の正しさだけでは動かず、相手のメンツ、時間稼ぎ、情報優位、そして安全確保の優先順位が絡む。本書が伝えるのは、危機の場で理想的な解決策が常に存在するわけではなく、限られた選択肢の中で最悪を避ける判断が積み上がっていくという現実である。こうした描写は事件史の理解にとどまらず、国際交渉や危機管理の基礎的なリテラシーを養う材料にもなる。最後に、危機管理の教訓、連絡体制、判断基準、そして語られ法の問題、本書は、 ハイジャックという極限状況での危機管理の実際を抽象論ではなく具体的な運用の観点から考えさせる。現場では迅速な意思決定を迫られる一方で、情報は断片的で行使も早い。関係者の役割分担、意思決定の責任の所在、外部との連絡窓口の統一など基本的な体制が整っていなければ、現場は混乱しやすい。また事件後に語られる通説や整理された物語は当時の不確実性やし工作後を削ぎ落としがちである。本書は当事者の記憶を軸にしつつ後年の理解と照合することで、出来事の語られ法そのものが謎を温存する可能性を示す。読者は結果としての成功や失敗だけでなく、判断が行われた時点で何が分かっていて何が分かっていなかったのかを区別する重要性を学べる。歴史的事件を検証する際の姿勢としても、危機の現場で必要な思考法としても実践的な示唆が多い。結論として本書は、淀号ハイジャック事件を現場で対応した航空会社側の実務責任者という稀少な視点から読み解ける点で、事件研究の中でも独自の位置を占める。事件の概要を知っている読者ほど、平常に向かったはずの機体がなぜ金浦に降りたのかという最後の謎を軸に、情報の空白がどこで生まれ、どのように説明が固定化していったのかを立体的に理解できるだろう。国際政治、外交交渉、危機管理に関心のある読者にとっては、国家間の利害が現場の選択肢を規定し、交渉が理屈だけでは進まない現実を学ぶ材料になる。逆に単純な善悪や陰謀論的な快楽を求める読者には、慎重な検証の積み上げが回りくどく感じられるかもしれない。しかし、同種の事件を扱うルポヤが遺説と比べても、金浦空港の対策本部で何が起きていたのかを当事者の言葉で終えること、そして未解明点に正面から問いを立て直す姿勢が際立っている。歴史的事件を理解するための一時に近い記録として読む価値は高い。ご支援いただける場合は島田茂とし、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。